ショッカー大野の秘密基地へようこそ。行ってきましたよ。
どこへですか？
インザヒーロー。
あの
映画唐沢俊明さん主演の、
ま
あ、見てきましたというかね、はい、うん、まあ、出てたのを確認してきましたっていうの
が
ね。
どうでした？
あ、分かった。
あ、本当ですか？
あ、割とね、はい、結構 CM で流れてたでしょ、うん、
あ、はい、
であの中にもね、うん、2カットぐらいね、
そうなんですか、
出てるんで、あ、これかなと思って、やっぱ本編あの実際の映像を見ると、
はい、
やっぱりこう CM はほらつまんであるから、だいぶだからあの CM で見るよりは長く映ってて、あ、これだこれだとか思いながら、
はい、
でも何よりもあのエンディングロールを見るとね、うん、やっぱ目立つから名前が漢字とかが多い中にあのカタカナにアルファベットだからね。
そうですね、
うん、だから串田明さんが、
はい、
あの試写会をご覧になって、
はい、
ですぐうち電話かかってきてね、
うんうん、
初夏インザヒーローに出てるっていういや出てるっていうか、まあ、参加しましたよ、
はい、
え、なんでって、いや、あのエンディングロールを見てたらさ、うん、初夏大野って出てるんだよだから、あ、出てたんだと思ったとか、はい、目立つからねなんつって、まあ、でも本当にね、あの、はい、スーツアクターというね、うん、まあ、我々の仕事にスポット、はい、当てた初めての映画で、うん、そういうのはね、
そうですよね。
で面白かったのは、やっぱ唐沢俊明さんが、
うん、
まあ、すごいキレッキレな動きがね、でっていうか俺たちの中では当たり前なのよ、
はい、
彼は一緒にね、
そうなんですよ、
バイオマンとかそういう戦隊もの一緒に出てたし、はい、ね、あの歴代ライダーでは彼はライダーマンをねずっとやってた人だし、だから、だけど世間は知らないんだね。
そうです、最近そのトーク番組でそういう話を唐沢さんがたくさんされてるので、うん、みんな徐々に、あ、そういう方なんだって、
そうだったのみたいな、ね、
多分びっくりしてると思います。
結構ブログとかいろいろ見てると、あの唐沢俊明さんの動きがキレッキレで、でも本当はね最初そういうアクション映画をやるなんてね、グダグダなんじゃねえのって思って見てみたら、あまりに唐沢さんがキレッキレなんで、一体どういうことなんだみたいな、そういやね、あれですよ、白い巨塔の中じゃバク転してなかったもんね。
してなかったです ね、
あんまり白い巨塔で
静かに動いてました、ね、
財前教授の会心レースとか言ってさ、病院のど真ん中をさ、側転バク転して連続バク転して唐沢俊明さん来たら、まあ、受けたんだろうけども、基本的にやっぱり演技派の方だからそういうのやらなかったけども、まあ、もともとアクションやってたから、
はい、
それが今回は本当、まあ、もう爆発したというかね、もともと持ってたスキルをね、はい、存分にこう、ね、出したっていう感じで、はい、だから本当その昔のメンバーがみんな集まって、
はい、
でまあ、唐沢さんを盛り立てようということで、まあ、うちの、ね、歴代のレッドをやってた師匠とか、
はい、
もう総勢何名で、行ってきました。そういった方がみんな、
じゃあもう画面端から端まで注目ですね。
じっくり瞬きするとね、分かりませんから、目をカッと凝らしてね、
はい、
だ
い
た
い
松方弘樹さんの芝居してる後ろあたりにこうよく見てると、あれっていうのが痛いなとかしますんでね、
はい、
まだやってると思いますの
です、ね、
よろしかったらぜひご覧いただきたいと思いますが、
はい、
まあ、知らないと、若い子は知らないから、そうするとこう割とこう年配の方の話を聞くといいことあるようじゃないけどさ、だって今そのまさにインザヒーローも、
はい、
スーツアクターとはってね、チラシに書いてあるんですね、そういう説明文が。でスーツアクターってなかなか一般の方は知らない、
ね、
の我々のね、まあ、マニアの間では知ってる、
特撮好きとかは
だけども、だけどそういうのを改めてこう映画をやることによってスーツアクターという業種を一般の人に知ってもらう、そういう、こう知らないことを教えてくれる、ね、だからそういうのはやっぱりね、ある程度ねこの業界に長くいる人とで、ね、話するのがいいな、
ね、
なんていう前振りを求めてきて、今日は何が嬉しいってね、この夏、はい、一緒にお仕事をさせていただいたんですけども、
はい、
実はもう25年ぶりぐらいに、一度お仕事をさせていただいて、
で
本当それぶりにお会いしたという方で、で、まあ、本当になんかね、なんか昔の恋人に会ってそのままなんか、ね、その愛にまた火がついちゃったような感じで、そのままの勢いでも番組に遊びに来ていただいちゃったという。
そうだったんですね、
はい、そんなわけで、今回のゲストでございます酒井のりおさんです。
あ、こんにちは。
はい、どうも、ようこそいらっしゃいました。
はい、
もういらっしゃいましたっていうか、無理やり連れてきたみたいな感はあるん
です
け
ど、いや
ね、本当にこの夏は
あ
のアニメジャパンフェスティバルお疲れ様でございました。
初めての経験で、もう、
はい、
初体験ってことで。
初体験
絞りゃいけませんよ。
初体験いただきました、はい、どっちが生かそうとしてるみたいな感じありますけど、はい、まあ、坂井のりさんといえばですね、はい、もう特撮ものでは、はい、天候超人グリッドマン、
はい、
あとはね、やっぱ名曲は仮面ライダーブラックのエンディング、うん、ロングロングアゴートエンジンセンチュリーとか、
はい、
ね、もうそういう、もう僕ら特撮ファンではもう、うん、もうこの2曲まずドーンと出てくるんですけども、うん、もう実は他にもいろいろ歌ってらっしゃって、はい、マイトガインとかね、
そうですね、
もういろいろ歌ってらっしゃる、うん、で今回はそのスーパーヒーロースピリッツを代表ということで来ていただいたんで、はい、まあ、この特撮の2曲を、ね、歌っていただいて、はい、でもう披露していただいたんですけども、まあね、うん、みんな聴きたかった曲なんで、
うん、
本当ね、会場でね、特撮好きな大きなお友達たちが、
うん、
もうね、もうみんな
ドキドキしましたよ。
ベイビーダウンダウン、ベイビーダウンダウン
って言いながら
結構みんな涙腺崩壊してる人たちがいましたですよ。
歌詞間違えたらどうしましょうみたいなね。一緒に歌って
会場の連中よく知ってますからね。
そうですよね。
一言で間違うもんね、え、ちょっとどうしたんですかみたいなね。
ね、来ちゃうもんね。
それはライブバージョンだよみたいなね。
まあ、ね、兄貴とかそういう感じですけどね。
もう兄貴はもうね、なんたってもずっと歌い続けてますから、今日のバージョンなんだよぜととか言いながらね。そうそう、いや、でも本当そんなわけで、坂井さんとね、
はい、
今回は本当に、まあ、25年ぶりぐらいになるんでしょうか、電脳警察サイバーコップという、
はい
はい、番組がございまして、
はい、
で今思えば、まあ、基本的に割と戦隊ものとかっていうのはね、やっぱ東映制作が多いんですけれども、うん、珍しくテレビシリーズで東宝が、まあ、作ったヒーローものだったんですよね、
う
ん、東宝企画という会社でね、うん、で、まあ、プロデューサーは日本テレビでやってましたんで、割とこうアニメとか、うん、もう他にも東映もののヒーローも、うん、マシンマンとかバイクロスターとか、あー、はい、あの辺のプロデューサーやってる方がやっぱりね、
うん、
まあ、そういう畑だったので、うん、やってらっしゃったんですけども、
はい、
で その中でたまたまね、お仕事をご一緒させていただいたんですよ、
う
ん、
そうなんです
ね今思えば、
今思えば、
ね、だから本当にもう四半世紀ぶりぐらいに
お会
いさせていただいて、
ね、どんな年寄りだって思いますよね。
でもお互いに3歳の時にね、あの時やっておりました。
あ、芸歴がね。
もう今みんな今聞いてる方がふざけんなことなんで、そうツッコミ、はい、いただきましたみたいな感じですけど、
はいはい、いいですね。
まあ、でも今日はそんなお話もねしていきたいと思うんですけども、はい、やっぱり酒井のりおさんと言いますと、まあ、もちろん僕らはその歌手としての酒井さんっていうね、はい、うん、まあ、ミュージシャンとしての酒井さんってことなんですけども、まあ、いろいろ他にもいろやってらっしゃるんですけども、
うんうんうん、
まずその出生の秘密からちょっと、
ね、
出生って生まれですか。
そうですね。
ああ、そういうことですか。
出生じゃないですよ、出生ですから、よろしくお願いします。
そう、北海道ですけど、
北海
道は札幌市、
札幌いいとこだ、
偉大で生まれましたね。
はいはいはいはい、
札幌偉大で、
はい、偉大なる方なんですね。
こんだから偉大なのみたいな。
そうそうそうそう、
ああ痛いみたいな。
ああすみません、かぶしてきますね、どんどんね。あ、やっぱりこう北海道の出身なんで、こういう、ね、こういい感じ、
そうですかね。
いい感じで、
まあ、だいたい北海道、ね、あの端に行くとね、はい、お酒もよく飲むしね、
ま
あ、そういうことになるとやっぱりダジャレもいろいろ言うようになっていきます
し、言うさ、言うさ、あ、違う、それ
逆
だ、それ南の方だった
んですね。それでそこで生まれたんですけど、
子供の頃ってどんな少年だったんですか。
僕ね、いや、兄が一人、姉が二人いましてね、
はいはいはい、
4人兄弟なんです。
お、末っ子、
はいはい、一番上の姉は9歳、違ってて、
うん、
おいで物心ついた時にはね、
はい、
9歳上の姉がかけてるレコードがもうカンツォーネとかそういうことなんですよ。
カンツォーネ、
そうだ。小学校の1年でね、僕ね、
はい、
ジリュラ・チンクエッティっていう人のね、
はい、
ノノレタって曲が大好きで、
うわ、
小学校1年の時にコピーしてましたね、
うん、
もうそういうやっぱり家庭環境が
ちょっとねありますね、
音楽に、ね、
で得意になって歌ってます。今でも歌える感じなんですけど、そういう小さい頃って覚えてません？ものすごく、
いや、もうね、昨日のことは覚えてないんですけど、
ね、
子供の時の話はもうね、こと細かに覚えてますね。
覚えてますよね、
はいは
い、そういう感じの子でしたね、
うんうん、あれ、例えばご家族でなんかそういう音楽をやってらっしゃった方がいたとか、はい、そういうあれではないですか。
あのね、うち一番上の姉貴は絵描いてたんですね、うん、
はいはい、
二番目の姉貴はピアノは習いに行ってましたけど、
あ、まあ、
そんなにって感じじゃないんですけど、
はいはい
はい、で兄貴は、
うん、
ビートルズから始まってますね。
世代なんだ。
そうなんですよ。でビートルズはまあ一緒に追っていきましたけども、
うんうん、
だから未だにビートルズマニアですけどね、どちらかというと。
そうですか、
はい、
おやっぱりそういう我々ちょっとまあお兄さんの方たちっていうのは洗礼は受けてますよね、はい、
そうですね、
だから僕らの代でもちょっとこう背伸びしてというか、うんうん、クラスメートに大学なんかでもクラスメートにこう、はいはい、やっぱりビートルズ大好きだっていうやつがいて、うん、お前なんでそれを教わったのというとやっぱり兄貴がいたとか、
そうです
ね、そういうのもあるんですけども、ね、
まあ、繰り返すものってありますね、うん、あのビートルズもそうですけど、うん、ウルトラマンもね、
あそうかそうか、 ね、 時代はね40年50年経っていくとちゃんとまた、ね、こうリバイバルされてみたいなね、うん、
素晴らしいですよ今そこに持っていくところが今ね、
もういいですね、はい、で話が終わっちゃいそうだったんですけどでウルトラマンですね、だっていやいやいや、いや
あでも大好きだったんですよ本当にウルトラマン、おでもやっぱ息子も、ね、はい、時を超えて、
うん、
なんか生まれてから大好きで、
はいはいはい、
繰り返すもんなんだなと思ってね、びっくりしましたよ、ね、
うん、歴史は繰り返すと、
はい、
もうだからこう普遍なものというのはやっぱりこうずっとまた時を超え、うん、いろいろなものを超えてまたこう原点回帰するみたいなってことですかね、
びっくりしますね、
はい、でも、坂井さんご自身がじゃああの少年時代っていうのは、ね、もうでもテレビとかそういうのはもう
そうですね、
ありましたよね、
最初の低学年ぐらいはまだ白黒でしたかね、
あ、はいはいはいはい、
鉄腕アトムとかそういうの見てても、で高学年ぐらいになってカラーですね、
あ、はいはいはい、やっぱり、はいはい、なるね、
だから最初ウルトラ Q とかそういうのも白黒ですね、
はい、ウルトラ Q は普通に白黒だった
んですね、あ、そうですね、
はい、ウルトラマンからあのカラーだから、はいはい、
最近ウルトラ Q のカラー出てます、あ、知ってます、
そうですそうです、あのデジタルでね、
そうそうそう、
あのデジタル処理してリマスターで全部着色してちゃんとフィルムでカラーにしたような色合いにするんですよね、
そうみたい、
うん、あれすごい画期的でしたですね、
もう友達のギタリストが全部買いましたよ
世代なんだやっぱり、
そうそうそうそう、素晴らしいですね、そんなことです、
野山を駆け回ったりとか、あでも札幌市内だとあれですか、そんなに、
いや、
都会ですもんね、
そうでもないですよ、でもあの、僕ね月寒っていうところに住んでたんです
よ、月寒、はいはい、
はい、で今なんか大きなところができたりとかいろいろありますけど、でもやっぱり自然多かったですから、
うん、
あの土壌を取ったりとか、
はい、
あのやってましたけどね、そういう川で遊んだりとか、
はいはいはい、あそういう自然の中で遊んだりすることもあった、
はい、はい、そうですね、
じゃ割とじゃあ普通にこうなんだろう活発な少年だったわけですね、
う
ん、
そうですね、カッパじゃないですけどね、
はい、だから2匹です、カッパ2っていうことで、
カッパ2は2匹、おー、
ね、今日勝ち抜きダジャレ合戦ですか、
この先がどうなるか
ちょっとあの消さないでみんなみたいなね
すいません、
はいはい、でもそれでじゃあまあそのお姉さんの影響もちょっと感想で
伝え
たりしながら、はい、でもまあウルトラ級とかそういうのを見たりする、
そうですね、
ね、なんか学校で得意な科目とかっていうのは
やっぱ音楽得意でしたよ、
もうすでにやっぱりそういうあれはあったんですかね、はい、
音楽とね国語ですね、算数ダメですね、
おお文系
なんですね、そうですね文系ですね、
はいはいはい、
だからね、国語はね、うん、いつも成績良かったですね、何にも勉強しないんだけど、
お
それは高校生になってもそうですね、
はいはいはいはい、
どちらかというと、
へ
算数いまだに計算、はい、あのギャラの計算とかできないです
どんぶり勘定になっちゃって
そうそうそう
あでも例えばそれ、まあ、小学生の時を超えて今度まあ中学入りますよね、中学、はい、高校になっていくわけですけど、はい、なんかクラブ活動とかそういうのをやってらっしゃったんですか、
そうですね、いや中学はいろいろやってましたけどね、うん、バレーボールやったり剣道やったり、いろんなものやってましたけど、
スポーツ少年だったんですね、
はい、結構じゃあ、はい、生物クラブもやって、なんか、あの20日ネズミ追って帰ったら冬休みの時に ものすごい数になったりとか、
まあ、まさにネズミさんで
そうそう、はい、そういうのもやったんですけど、でもやっぱね中学校の時に、うん、あの文化委員っていうのをやって、
はい、
でそれであの放送局を占拠してね、そこでライブやったりとかしたんですよ、
う
ん、
おライブ、
まあ、持ってたいもんだからこれが、その頃中学校で一番ライブ
バンドとかでやる人大体あの基本はモテたい、
ね、
正しいと思います
であと2人一番モテるやつをね、うん、あのその学校の中でも一番足の速いやつと、
はいはい、
一番頭のいいやつと、
頭いいやつ、
それ全然音楽好きでもないって言ってるのに、うん、まあいいからお前はベース弾けと、でお前はギター弾いて俺とコーラスしろって言ってフォークソングをその頃ね、
あもう中学にして、
中学でフォークソングですね、
おってことは、まあ、坂井さんがじゃあそういうもう、はい、 いわゆるプロデュースをもうじゃあその中学の時点
でそういうことになりますから、
ね、あら
あのモテているその運動神経いい頭がいい2人を連れてくるっていう時点ですごいですよね。
そうですよ、それすごい。
仲いい友達とかじゃないんだみたいな。
そうですよ、そうですよ、
そうなんです。
仲のいい友達とかじゃないよ ね,
ね、
すごいね。中学生にしてすごい計算高いじゃないですか。
そうです、そうじゃないとモテないと思う。
誰が計算できないとか言って計算できるじゃないですか。むしろ計算高いですよ
ね。え、モテました。
じゃあということはその前にまず音楽っていうものに対して
そうですね
やっぱり興味があったわけですよね。
完全にそういうことで、
それはやっぱ中学ぐらいですかね。
中学です、
やっぱそれは何でしょう、影響は。
いや、まあ最初のその自分がチンクエっていうのもあるんですけど、うん、そうするとその姉貴がね、うん、あのまあ、初めの学生運動ですか、そのベトナム戦争反対みたいな、それで反戦かみたいなことから、
うん、
あのよく YMCA とかそういうのあるじゃないですか。
はいはい、YMCA じゃないです
か。それじ
ゃなくて、それ違います、違います、ね、それは
違
う、後のね、そうそう、もうそんな年ですよ、みんな。はいはい、
ほら続かないじゃないですか、
ね、大丈夫大丈夫大丈夫、この番組はそういうの OK な番組
だから。
それで、そっから、はい、あのそういうところでほらクリスマスパーティーとかそういうのやると、うんうん、
はい、
みんなで We shall overcome とそういう向こうのフォークソングの、
はい、
そういうの大好きで、
へ
え、そういうのを覚えて中学校の時
に、はい、で楽器とかもじゃあ
それで、うん、ギター弾くようになって、
はいはい、それで、いや、もうあの頃っていうか、もう僕らの時もそうですけど、中学校でギターなんて弾いたらもうそれでまずヒーローですよ。
まず買うっていうとお前不良だろって、まず
そうなる。不良なんだ、不良ヒーローじゃない、ヒーローの前に不良があるんだ。
そうですね、親から不良ですね。
はいはいはい、はい、ね、
そうですよ。それでまあバイトして買って、
はい、
中学校でバイトして買ったんですか。
バイト新聞配達やりました、
ね、ああ偉いな、
夕刊だけみたいな。
でギターを買って、
それでまあモテたいってことで、
はいはいはい、
そういうこと。
動機は不純だけど、まんまでも基本だから、王道中の王道だから。
そうですそうです。でその頃はまだみんな弁当じゃないですか。
はいはいはい、給食じゃなくてね。
そ
う
そ
う、はい、
その弁当の時間に自分も弁当持ってみんな放送局行って、うん、それレコードかけるあれにしたりとか、
は
い、いろいろやってましたね。だからその時は。
わ、すごい行動派ですね。
うん、それで文化祭になると、うん、もう俺のもんだみたいなことになって、
はいはいはいはい、
もう庭でレコード鑑賞会だどうだとか、いろいろやったりとかね、企画もやったりとか。
それはもう北海道で、
そうです、札幌で、札幌の月寒中学校っていうところですね。
お、月寒の少年が、
そうですね。で結局3年の時はその文化委員長、
委員だ、委員長だ、それは、ね、それはもう実績も信頼と実績の、
ね、なんだかよく分かりませんけど、
ね、やってる
そういう感じでしたね。でも高校行ってもそうでしたよ、結局慶音の部長でしたね、
うん、最後慶音ね、うん、
そんな感じです。
あ、でもやっぱりそういう素養があるんだ、
うん、
ね、やっぱり一日にしてならずですわだって、だって中学校でそういう、ね、まあ、なんとなくその中にはね、まあ、うん、あのギターをやるとか お兄ちゃんに教わるとか、うん、なんかそういうのでギターをやるの何人かいたんですけど、うん、で僕らもそういうの見てて、例えばやっぱ中学になると結構そういう発表会みたいなのがやたらあって、
うん、
例えば卒業生を送る会とか、ね、何かしらそういうのがあると、そこでなんか芸のあるやつみたいなのがあると、うん、あのギターを持ってやっぱりフォークソングを歌うやつとかが、うん、モテてましたよね。
ね。
うん。
で
確かに。
うん、でモテて、まああとはね、くだらないダジャレ、今より全然くだらない
し。
で布団が吹っ飛んだみたいなことで何とか言うみたいなね。そんなぐらいしか言えないんですけど、まあそういうの多かったですね。だからバンド作ってやって、でまあ一応でもモテましたねやっぱね。
いやだって楽器弾けて面白いことを言って。もう日本 の, その音楽シーンで言えばクレイジーキャッツじゃないですか。だからそこは
大好きですよ
ね。お笑いやっぱ影響受けた口ですけど、
もう絶対大好きですよ。もういま、だに大尊敬してますよ。も う, もうベスト版とかいっぱい持ってますもん。
あら
もうだからアレンジャーと
神様、
ね、アレンジャーとしてすごいなと思うんですよ。やっぱりあの頃のアレンジもやっぱりブラスもね、弦もちゃんと生でねやってて、
そうか、皆さんがまああの方たちはもうねバンドマンとしても一流ですからね。
そうなんですよ、はいはい、それで挙句あの詩でじゃあ大島由紀夫さんの詩で、
面
白い詩で、
はいはい、
また曲は結構ジャージーで、
はいはいはい、また杉山浩一先生がね、
そうなんですよ、ね、
なんかフジテレビのディレクターだったとは思えないね。
そうです
ディレクターが転校して作曲家になったっていう、それがあの杉山浩一先生、
そうなんですか、
帰ってきたウルトラマンとかも作ってるけど、
はいはい、
ね、お
そうだ、
だからすごい人たちがやっぱもちろんテレビは支えてたんですけども、それを、まあまあ、そういう意味では直接タイムリーでご覧になってた思春期ですもんね。
完全にそうですね。
あ、それはやられるわ。北海道にいようとも関係ないですね。
勉強しないですね、もうね。
あ、
もう帰ったらずっと弾いて歌ってますから。もうずっと歌ってます。
はいはいはい、
あんたいい加減にご飯食べてちょうだいよ、はいはい、みたいなことで。
でも弾き続けると漏れなくモテるという。
モテてね。
ね、もうワーキャー。
もうさ、いやワーキャーっていうか、あの、まあ、手紙が多かったですね。
あ、
手紙チョコレートみたいなことになるわけじゃないですか。そういうのはこそっとこういう感じがどっさりみたいなのがあるから。
中学にして？
はいはい。
あら、
中学の時ね、痩せてたんですよ、当たり前か。
いやいやいや、それはそうだ、飯も食わないでギター弾いてるんですから、それは太りようがねえだろみたいな。
そうなんですよね。そうなんで。
でもやっぱそうなんですよ、そういうやっぱ今プロでやってらっしゃる方、うん、もうやっぱ早くも、うん、もう中学にしてそういうことを ね、
目覚めてたんですね、
だから、うん、まあ、それもだからこう、ほら仕事でねやるわけじゃないですから、でも自分の中でこう、あ、お前ちょっと来いよ、ちょっと頭のいいやつ来いよと、お前ちょっとスポーツできるお前来いよ、お前これやれよみたいなの、そういう采配もしてっていうの、でもこれもほらセンスじゃないですか。
で、
まだ計算高いなんて言いましたけども、まあ言ってみればやっぱりどういうふうにしたらあのいい形になれるかっていうのはやっぱりこれはセンスだと思うんですよね。構成をする、バンド組をするっていうのはね、だからもうすぐそういう才能がもう中学生にして開花してるってことだから、そりゃプロになるわ。プロになるよね。そうか。
あ、でも ね、若い人にっていうか、まあ、今教えてるからそういう奴らにも言うんですけど、そういうのになりたいんだと思ったら、
うん、
僕はなりたいなって思うんじゃなくて、うん、僕の場合ねなるって思ってたんですよ。
あ、
だからもうなりたいとかじゃなくて、
はいはいはい、
もう中学の中盤ぐらいからそれはなるだろう俺はと、
はいはいはい、あ、なりたいなって希望的観測ではなくて、
な
俺はなるんだと、
やるんだってこと、
ね、もう当然なんだと、
当然
やるぞと、
うん、そういうなっちゃうから、
はいはい、
どっちにしろっていうずっと思ってるんですよね。だから中学出るぐらい、まあ、最初はバンド組んでデビューして、うん、そのうちソロアルバム出して、うん、それで作曲家だなんだってコンポーザーみたいな、うん、まあ、ホールマーカーというのはみんなそうですから、
はいはいはい、
だからそうなって、うん、で、まあ、アメリカと東京と札幌にあの邸宅を持ってみたいなことを考えていたんですよ。
おっと。
でも一応その名前だけはそれの通りになりましたよね。
いやいやいや、そうですよ、
バンド組んでバンド、
まあ、東京にも出てきてるし、
東京出てきてバンド組んで、
うん、
でソロアルバムを2枚出してるんですけど、
うん、
キングから出してるんですけど、
ね、はいはいはい、
ソロアルバム出して、でその後アレンジャーになってプロデューサーになって、
うん、
それで家は全然持ってないですけどね、うん、まあ、そこまではまあ名前とは
いやいやいやいや、でも僕そのサイバーコップでお会いした時は、あの、今僕札幌なんですよっていうふうにおっしゃってたんで、僕だからね、僕ずっと北海道の方だからずっと北海道にいらっしゃると思って、だから実を言いますと今回ね、今年アニメジャパンフェスティバルに本当に初登場していただいたんですけど、もうね10年ぐらい前からもうね、坂井紀夫さん出てもらえないかなっていう話は実はスタッフたちと必ず名前は上がってたんですよ。でその時に僕一言、北海道だからなっていうね、もう来ていただくのは、あとは連絡されておいてね、たまたま東京にいらっしゃるとかそういう時だってあるだろうから、うん、そういう時に、ね、
ずっと言いましたけど、
ね、いないんだ、
みたいな、
何今と
ずっと言いますね、それは
ね、
うん、ちょっと、うん、そうですね、半年ぐらいちょっと帰ってたかな、
はいはい、
その後はもうまた仕事、実はだから、まあ、親父が具合悪くなったのと、
はいはい、
それからあまりにも仕事してちょっと休みたくなったのと、でいろんな意味で子供生まれたのと、
はいはい、
で、まあ向こう帰るとおじいちゃんおばあちゃんもいるし、子供の顔も変わるだろうということで帰って、でまあ久々こうね、いっぱいじゃあ曲書いたりとか田舎でしようかなみたいなこともあり、
北海道のまたね、あの素晴らしい環境の中でね、それは創作意欲も湧くわ、
まあ友達もいっぱいいるし、
ああそうですね、何よりもね、生まれ故郷だし、
だからそうしようかなと思って、したらまあまたその頃もう結局プリンセスプリンセスの仕事をもうやってたんで、それで2枚目ぐらいの時にもう一回やってくれっていうことで、その一緒に仕事をまたやるようになって、そこからは他の仕事もあてなって今に至るんですよ。だから
本当に多岐にわたっていろいろやっぱやってらっしゃって、まさにコンポーザーいろいろやってらっしゃって、
いろいろやってきましたけど、
でもじゃあもう もう中学生にして、うん、俺はもうこうなると、う
ん、ね、はいはいはい、
ね、
もう一応名前だけはなりました、
ね、なってますよね、うん、海賊王に俺はなるみたいなもんじゃないですか、うん、ね、ね、音楽関係で俺は仕事をする、
うん、
してるんだもん、
はい、
いや、するっていうか、うん、なっちゃうんだよなって
感じ、するんだよ、もうしてて当たり前だ、なっちゃうんだからしょうがねえなっていうねへえ、で、じゃあ、で、まあ、じゃあ中学出て、そしてまあ高校入ったら、まあ、はいはい、ますます軽音を
もうやってるし、自分のバンドもそれで、うん、札幌のバンドでちょっと有名になっちゃったんですけどね、それのバンドをやってて、うん、で東京から誘いっていうのも何
だろう、なるほど、エリートコースですね、もうまさにその道のね、その道のね、
それで、はい、行くようになったんですよ、札幌のバンドすいません解散しましたその時、皆さん解散しましたすいませんみたいな
その時のね
そうそう、はいはいはい、それで東京出て、うん、ナスカっていうバンドソニーでやって出して、うん、って感じですね、
はい、でもじゃあすぐデビューして、
はい、
ですよね、
やって、うん、
じゃあデビューもじゃあ若いですよね、とても早いですよね、
23ですねその時、
ああじゃあもう早いですよでもね、はい、でもそうかその時代だから、え、GS とかそういう、
いや、そんなことですけどね、もう
ね、あれですもんね、世代的に違いますよね、若いですよね、うん、だもうあのいわゆる GS グループサウンド、ね、GS ね、はい、ガソリンスタンドじゃない、
じゃない、
はい、グループサウンドとか、ね、後の沢田研二さん、ジュリーとかね、
はい、
町明さんね、坂井正明さんのスパイダースとか、はい、タイヤースとかで、はい、証券さんのテンプターズとか、うん、ブルーコメッツとか、うん、まあ、いわゆる、まあ、ビート、それこそビートルズに影響を受けた世代の皆さんが日本でも、まあ、日本版和製ビートルズみたいな、そういうのがいっぱいこうしたのが大ブームだったわけですよね、でグループサウンドブームっていうのがあって、うん、で、まあ、その後に今度はフォークソングブームとか、うん、まあ、そういうのが来てくる、まあ、だいたいちょうどそういう、こう、
でもね、その後ですね、だ高校の時はもうハードロックですね、
う
ん、ハードロックのバンドなんですよ僕は、
あ、その時、はいはいはいはい、
それで出てきて、でどちらかというとプログレっぽいですかね、だからその一緒にやったナスカっていうバンドのメンバーっていうのが、うん、キーボード笹地正則って言って、うん、ユニコーンだ、スピッツだ、小袋だ、
はいはいはい、
何だって全部やってるプロデューサーなんですね、で一緒にずっと動いてる、その土方孝之ってギターと僕と、その時もう亡くなっちゃったんですけど、うん、一風堂っていうバンドがあったんですけど、
一風堂ありましたありました、
そのドラムだった藤井翔司っていうのと4人で やり始め、だ
からどちらかというとセプテンバーラボですよね、
そうですそうです、
はいはいはい、
どちらかというとプログレでしたね、だからそれを7年ぐらい、まあ、その間いろんなサポートもやったりとかいろいろやってますけど、そういう感じです、
で、じゃあ例えばそれで、まあ、じゃあ独立されてっていうか、まあ、じゃあお一人でまた活動されるようになっていくわけです、うん、
はいはい、
そうですね、でまあ、さっきちょっとキングレコードの話なんかもありましたけども、はい、例えばそういうところでスタジオミュージシャンみたいなお仕事とかっていうの
は、そう、でスタジオが常でしたね、うん、だから、うん、もうその佐田氏っていうのがもうスタジオの人だし、うん、土方もそうだし、
はいはいはい、
でそういう意味ではそういう仕事の方が多くやっていて、
うん、
ナスカ時代で動けるのが随分少なかったですけど、うん、だから、そっちが普段の仕事で、ナスカをやって他にも、まあ、地方に出るのは、うん、稲垣潤一っていう人
の仕事、稲垣潤一さん、はいはいはい、クリスマスキャロルをね、
7年ぐらいやってましたかね、その頃が一番バブルでしたね、でもね、やっぱね、
ああ時代は、
時代は、
はいはいはい、はい、
もうまあ何軒飲みに歩こうが、うん、イベンターが全部おごってくれる
みたい
な、
うわね、いい時代ですね、
いい時代ですよ、もう
もうね、なんかバブルは遠くなりにけりで、
本当また戻ってくるかみたいな、戻ってこないですよね、あれはね、きっとね、
あれはなんか、ね、ひとときの夢だったのか、ただ僕らはそういう夢のような生活をしてないので、うん、僕らの世代は
すいませんでした
いいな
すいませんでしたもん
ね、えだからほら僕らはやっぱりその仮面ライダーの中身をやった仕事っていうのが多いもんですから、あれなんですけど、やっぱり一番最初の仮面ライダーでもうドカーンとやっぱブレイクした時に、我々のやっぱり師匠筋たちの時代は、もうとにかくショーをやってもやってもお客が来るから、
そうですよね、
もう後楽園球場、いわゆる後楽園球場、まあ東京ドームになる前の後楽園球場でショーをやった、球場の周りお客さんが参集してたっていうね、仮面ライダーを見るために、でもうとにかくお客が切れないから 通常今あの大体普通今、ままあ、今ね特急ジャーショートもやってます、はい、大体1日2ステージ、
うん、そうですね、
でそれも、うん、あの1ステージ大体700人ぐらいのキャパですよ、
うん、
昔は球場ですからまず何万じゃないですか、
うん、
それで、今700人で通常2ステージですよ、
うん、
で今日は俳優さんたちが来ます、でもう1日もう今日は最大限回しますよって言っても6ステージかな、うんうん、まあ、それぞれ時間的には時間的にどうしても ね、まあ、体力的にもありますけど6ステージ回す時がまああります、俳優さんが来る時は
すごいですね、
うん、それもすごいですけど、ただまあ1ステージ700人800人の6ステージじゃないですか、うん、昔はその球場でまあ2万人なら2万人でもいいですよね、の9ステージ
9
もう休む暇ない で仮面ライダーショーと当時あのアニメの月光仮面っていうのがあって、
ああ、はいはい、
あの同行の誰かはじゃなくて同行の誰かもっていうね、うん、
ああちょっと
あの微妙にあの曲だけ違うんです、詞は同じなんですけど、うん、アニメ版のねあの月光仮面っていうのがあって、うん、それもショーになってたんですね、うん、だから仮面ライダーショーと月光仮面ショーを交互にやる、
うんうん、
でそれがもう本当に3週回ってだから当然ギャラもそのやった分だけ出るわけですよね、だからあの頃はよなんてうちの師匠とかは、
うん、
だからもうウハウハでウハウハって言われるだけ今言わないですけど
うわ古ウハウハ
ウハだよみたいな、ねね、だけど僕らはそういうのは経験してないですから、
うん、
やっぱりだからあのそういう時代がまさに、まあまあ、バブルというかそれが、
う
ん、音楽業界も
そうです
よね、だって映画の世界なんかでねよく伝説のように聞きますけど、うん、松方弘樹さんとか、うん、勝慎太郎さんが銀座で、うん、飲んでると、はいはい、気がつくと100人ぐらい取り巻きがっていうか、たまたまお店で飲んでた、うん、全然もう身も知らない人にもうガンガンおごっちゃって、うん、気がつくと 100人ぐらい単位で銀座を豪遊して、うん、毎日それをみたいな、うん、嘘でしょ、うん、みたいなね、
そこまでは溺れなかったですけどね、
いやいやいやでもそんだけね、次行きましょう行きましょう行きましょうなんてね、言われてみたいもんです、一度で行ける、
うん、いやいや、うん、行きましょうっていうか、
うん、
次どこ行くのみたいなね、
あそんな感じなんだね、
いやもう3軒ですよ、うん、いやまたいいんじゃないのみたいな、
うん、
朝5時だ6時だまでずっと付き合わせてね、よくやったよねイベントの人もそういう
ね、いやでも逃がしちゃいけないしねそれはね、あれだから、まあ、大事にされたんですよね、
はい、
やっぱいい時代を経験されてるんですねやっぱり、
いや今もだからね、今は今でいいなと思うんですよ、
うん、
そういうギャラだなんだじゃなくて、うん、本当にこう純粋に楽しむっていうか、
はいはいはい、
そういうふうにこういろんなことができるようになったなと思うんですよね、うん、逆にな
るほど、ね、
今の方が、
うん、なんかいいです、だからこうギスギスしてなくていいかもしれないですよね、
うん、
なんか
いいです、
さっきちらっとおっしゃってたのがちょっと働きすぎたから休みたいなと思って札幌行ったなんて話、
うん、
さっきちらっとねおっしゃってましたけど、
うんうん、いやだからあんなに大好きでなるんだって言ってる音楽が嫌いになっちゃったんですね、うん、ある日突然うち帰って音聞きたくないっていうになっちゃって、
あららら、
俺はちょっと病気だろうっていう自分でもねなって、だその頃だからナスカやって自分のソロのバンドやって、
はい、
それでサポートやって、
はいはいはいはい、
その地方全部回ってて、
うわ
スタジオミュージシャンはずっとその地方から帰ってきてやってまた行ってっていう、
うん、
でツアーもだからね その頃で100本とかあるんですよ、
100本、
うん、ってことはあの3日に1回やってますから、
ね、
で移動日には東京帰ってきてスタジオやっ て、
スタジオもやって
で他のツアーもやって、
それ休みたいと思いますねそれね、
だったんですね、
ああそれはなるわ、それこそお子さん生まれたりとかしたらねちょっとは顔も見たいと思うけどもいつも、ね、寝顔しか見れないとかね、いやこれはいかんなと思いますね確かに、
でツアーだしね、ツアーだったらもう帰るとこ別に東京じゃなくてもいいんじゃないかと、
そっかそっか、その時に行きゃいいんだから、
そうそう、
東京で、ね、拠点が東京である必要もないわけね、そしたらね、
というふうに考えて、
なるほど、
でそれをやったその後でしたよね、だからそのプロデューサーの他の仕事なのってなってから、はい、じゃあちょっと歌ってくださいよっていうことになって、
はい、
結構あのアニメ歌わせてもらったのは、
そこでそういったアニメヒーローものの歌を、ね、
が多かったですね、
結構だからあのスタジオミュージシャンの方の、なんかね、そういうスタジオでやってる中でちょっとこういうのも歌ってくんないとかって、例えばコマーシャルソングを歌ったりとか、うん、そうですね、そういう中にちょっとこれ漫画の歌なんだけど、まあ、当時だからアニメとは多分言わないと思うよね、漫画の歌なんだけどさみたいな、
そうです、
あこれはあのモジョさんなんかもね、そうだ、
そうですね、
富田一郎さん、
そうですね、
ジャニーズ・ユーチューブのね、はい、まあ、もうモジョさん なんかもそうだったましたよね、
う
ん、
そうです
そうか、だからそういう意味ではいろいろ歌ってきた中のまあ一曲がたまたまアニメだった、たまたまそれで特撮ものだったっていう、まああのほら、まあ、僕らはそういう特撮とかアニメが好きでこの業界入った部分ってあるんですけども、皆さんはお仕事でやってる中にたまたまそういうのが一個こう、
まあまあ一個っていうか ね結構な感じで、うん、
ね、
うん、まあその時コロンビアとかがねやっぱ多いし、その知り合いのそのディレクターの方が何かあると必ずこう声をかけてっていう形になるので、
うん、だから一頃本当あっちこっちで、だからそれで坂井のりょうさんのお名前ってのはあっちこっちで見てて、あ、いろいろ歌ってらっしゃるんだっていうのは認識してるんですけれども、でも僕らはやっぱり最初にやっぱり坂井さんを認識したらやっぱりその仮面ライダーブラックの、ね、まあ、エンディングのロングロングアゴを来て、うん、まあ、なんて素敵な歌なんだろう、
いや素敵な曲ですよね本当に、
曲も本当、まあ、あの歌も曲も本当さることながら、いや、やっぱりそれをやっぱ歌う歌手の方がね、うん、緑ナスじゃダメじゃないですか、やっぱりあれをこうねあの、うん、こうバックに合わせた感じのいいしっとりとされてる歌と、それとあの仮面ライダーブラックがあのこうシルエットでね、なんかまあ影楼の中からこう歩いてくるみたいなのがもうピタッと一致したあのイメージっていうのはやっぱりみんな忘れられなかったと思うし、それがこの間夏お越しいただいた時のあのライブで再現されたっていうんでね、やっぱ皆さん感動されたんじゃないかなっていう、でじゃあその辺をどういかにしてそういうアニメ方面の話のねにこうされてたか、当時のことなんかを、はい、CM の後にお聞きしたいと思います、はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。坂井のりおでございます。はじめましてでございます。いろんなことしゃべります。よろしくどうぞ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや、というわけで、
はい、
今回は、ね、坂井のりおさんにいろいろお話を伺ってるんですが、はい、やっぱり、ね、うん、もう俺はこれになるんだ、ね、うん、なりたいじゃない、うん、なるんだ、
うん、
でも決めつけちゃうのがいい。やっぱり思い込み大事
しっかり強く思えばいろいろ引き寄せてきたりしますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、そう、絶対そう、
いい見本がここにいる目の前にいた、うん、いや、聞いてて気持ちいいですわ本当に。その中学の時のそのお話から始まって、うん、そしてまあバンド活動もされて、はい、でプロデビューをされて、うん、でまあでもね、ナスカとかご自身のバンドとかもう本当八面六臂の活躍をされて、全国ツアーも回っていろんなアーティストの方とね回ったり、でそしたら、あ、何も拠点は東京じゃなくてもいいじゃんって、でまあ仕事しすぎるのもちょっとなんだなと、ちょっと北海道のね故郷にも戻ってみよう、でもなんかこう時にそういう自分を見つめ直したりしつつ、でまた新たにそういう仕事をしていくっていうのはいいですよね。本当リフレッシュされてね。
いやもうね、そのおかげでまた大好きになって音楽が、
まさに音楽、
そっからまたこうね曲もどんどん書けるようになって、でその後ね結構あのまあさっき言ったサラジとかもやってる、はい、ユニコーンもそうだし、
うん、
プリプリもそうだし、うん、やったんで、だから奥痛みをとか、あの奥ばっかりですけど、
奥が深いです ね
奥田、はい、奥田とか奥井とか、ね、
奥田奈美男さんとか、
そういうのと一緒にちょっとアルバム作ったりとか、はい、とかあのそれお、そうだね、奈美男があの、うん、ほらパフィー、
パフィー、はいはいはいはい、
パフィーの曲僕ね2曲ぐらい書いてますね。
お、
違う、今日出てくるあの名前がいつものね番組と全然違うね、はい、
違うですね、
すごい、すごいちょうど一般的な、
はい、
すごい一般的な
そうそうそう、
ね、
みんなが知ってる
スーツアクターっていうのはねって説明しなきゃいけない人たちがこう今日いっぱい聞いたらすごいすごいな、ね、
いやいやいや、
プリンセスプリンセスって言ってねってね、赤坂小町って言ってたなってみたいな ね、そっからの、
そうです、
そうか、奥井香織さんだ、で奥井香織さんだ、奥田民生さんだ、本当まさに奥が深いお話を今日はしていただきながら、
う
ん、
もうやってましたから、楽しいですよそれはもう、
はいはいはい、だからそういうじゃあ日本のもう本当に名だたるミュージックシーンにもう実は坂井のりおさんがこう関わってらっしゃってということじゃないですか、うん、そこにまあそういうまあスタジオミュージシャンのお仕事もされる中、ヒーローモノとかアニソンとか、
そうですね、
あれ初めて歌われたのってなんだか覚えてます？
だそのそれ系は一番最初はもっと前その札幌なんか帰る前に、うんうん、あのコロンビアでそのイメージレコードっていうのがあって、
はあ、やってましたね。
何でした
っけ、あの頃ね、そうコロンビアがね小説版のなんかやとか、はい、あとそういうテレビで実際アニメ番組になってないんだけどそのイメージにしたいとかっていうので、超人ロック、
超人ロック、超人ロック、超人ロックが歌ったのが初めてですかね、
江尻ゆきさん原作のね。
そうですね、
はい、
そっからいろいろ本当のアニメの方にもなったりとかして、
そうか、超人ロックから何シリーズがあったんですけど、
そうです、
モジョさんも実は超人ロック歌ってるんですよね。
そうなんですよ、
そうそうそう、やっぱなんかニアミスでつながってるんだ、ここでまた。
そうですね、モジョさんの書いた曲を僕が歌ったのか、はい、どっちかなんかやってるんです。
あのモジョさんが書いたやつ、うん、これイメージソングで、うん、そうそうそうそう、あのデュエット曲があって、はい、うん、でそれ実はボーカルが坂井のりおさんが歌ってた。
そうですね、うん、それ誰だったんだろうな、女の人は。
ちょっと僕らがちょっと分からない方だったんですけども、うん、ただもうその後モジョさんも
分かった、
うん、あの頃が、ね、CM ソングのね、やっぱ藤本房子さんとか、うん、まあ、そういう方たちもいっぱいいる中で、でね、結構そのモジョさんもそうやって、いや俺はスタジオミュージシャンで全然そういう、うん、自分の歌を歌った歌がね、そんなにファンの人が喜んでくれるとは、
そうなんです
よ、ね、思いもよらなかった、うん、でたまたまそのどうしてもそのコロンビアさんの方から、うん、いや子供番組歌ってんだから、うん、ちょっとライブに、またそのライブっていうか当時のいわゆるこうコロンビアアニメ大行進みたいな、うん、やっぱりそういうイベントが当時あったんですよね、うん、でそこに出てくれて、いや俺はやだやだ、だいたいあのスタジオミュージシャンは歌詞なんて覚えてねえんだから、うん、もうその場でレコーディング一回やって終わりなんだからそんなもん人前でなんか歌わねえよっていう、
すいません今回の僕もそう、
あお大丈夫だよ人見じゃないからそうそう、それで俺はいいよっつって、まあ、ずっと断ってたんですけど、たまたまある時どうしても断りきれなくて、でちゃんとカンペ出すから大丈夫だよって言われて、うん、じゃあって条件付きでそれだったらいいよって、なんか大阪だったらしいんですけど、それで現場行ってみたら話が全然違ってて、カンペなんか全然出してくれなくてで急遽それで覚えなきゃいけない、でもそんないきなり寝つけ焼き場で覚えられきれるもんじゃないから、結構なんかそのステージからね割とボロボロだったらしいんですよ、ご自身がおっしゃるには。それでまあ、それがトラウマになって、冗談じゃないと、こんなねあの思いするならもう二度と出ないみたいなことがまああって、で本当にもう何年もそういう人前で歌うってことはしない、まあそのアニメソングとかはねやらないっていうことだったらしいんですけど、まあやっぱりご縁があって、1999年の時だったんですかね、いわゆるこの間あの坂井さん出ていただいたスーパーヒーロースピリッツのまあちょうど産声を上げた年だったんですけど、1回目に今度こういうライブをやろうと、まあ、僕ちょっとこれ企画させていただいて、はい、ヒーローばっかりのライブやりましょうよ、うん、たらいろいろ声かけていただいて、まず串田明さんと宮内隆之さんが来ていただいて、うん、でこれが本当に、最初もともとはスーパーロボットスピリッツっていうロボットの歌ばっかりだったんでね、うん、で夏にそのアニメジャパンフェスティバルっていうのを初めてやると、うん、で 2days やるので、うん、1日はスーパーロボットやる、もう一日企画なんかないってあの、うん、バスデソングの社長さんから言われて、いやもうそれは何を言ってもスーパーヒーロースピリッツでしょ、特撮ばっかりのやつやりましょう、うん、そんなロボットにさ比べたらさ入んないんじゃないの、だったら聞くなよとかちょっと思いながら思いながらもう、いやだっていいじゃない一日ぐらいちょっと、うん、いややらしてよっつって結構僕強引にねじ込んだんですよ企画をね、うんうん、でじゃあやってみよう、じゃあ特撮ウォークだったりして誰だ探してみようって言ったら、うん、まあもちろん水木一郎さんとかはねもうあのもちろんなので、うん、でそれまあ影山博信さんとかその他に、うん、じゃあ誰かあれだったら思いでヒーローもの歌ってると串田明さん、うん、で、まあ、宮下隆之さん、はい、であとまあモジョさんなんですけど、うん、まだねモジョさんが見つからなかったんですよ、
うん、
で最初串田さんと宮下さんが出てくれるとなって、であのチケットが発売されたら、うん、速攻完売したんですよね、
すごいですね、
うん、でやっぱり今まで、まあ、アニメソングのそういうライブは、まあ、そのスーパーロボットスピリッツ以降、うん、 ちょっとずつ増え出したんですけど、うん、特撮のライブってね実はまだ他はどこも未だにそれオンリーでやってるとこってないんですよね、はい、ちょっとやっぱ特殊なんですよね、うん、だからそういう意味では初の試みになったので、うん、もうそういう待ってましたっていうファンがうわっと集まって、うん、今のあの渋谷のオーイーストがまだオンエアイーストだった
の、
ね、まだあの改装前の時の、うん、始まって僕が前説で出てった時にまだ客が入りきんなかったんですもん溢れちゃって、それでもなんかもう当時、まあ、スタッフもパニックだったのかレッツゴーでゴーが入ってじゃあスーパーヒーロースピーツ始まりますっつって宇宙刑事ギャバンジャンジャンジャンって流れて串田さん出てきてもう会場はもううわーっていうとんでもない騒ぎになってもうパニックに近い状態 で何がすごいってもうスタッフがとっちらかってて串田さんに渡さなきゃいけないマイクを水木さんのマイクを渡しちゃったんですね。
あら、
だから串田さんがいくら男なんだ歌っても、うん、あのマイク入ってないわけですよ。
あら、
まあ普通なら事故でしょこれ、うんうん、だからああちょっと待って待ってなるはずなんだけども、うん、あの誰も気がつかないよその2000人の客が全員男なんだろうって
歌ってるから
みんな大合唱してるからクシの声が聞こえるとか聞こえないとかっていうレベルのもんだってただレベルで聞いてるから BA さんはもう怖くてどうしたどうしたどうした、ああこっちのマイクだっつって、まあ、途中からスッとすぐだから誰もでも気づかなかったっていうね
クシ田さんですら分かんないぐらい音がすごかった
うわなんでクシ田さんはやっぱりあれ入ってんのかな大丈夫かなって、ね、モニターが入ってこないおかしいなと思ったんだけどとにかく客席からのモニターがすごいのでだから全くそんなこともないぐらいな、うん、もうまさに伝説ですね、
うん、すごい
でそういう、まあ、反響があって、うん、そしたらすぐもう夏やって、うん、そしたらあのその初日にあのバースデー社長があショッカーあのさ秋にさスーパーヒーローでツアーで東京大阪名古屋やるからほら見ろみたいなでもまあやったと思って、うん、でそこで今度モジョさんが初登場、
う
ん、でわモジョって本当にいるんだっていうのが率直な感想 でやっぱりモジョさんって全然そういう人前に出てこなかった方だったん で、うんうんうん、だから正体も分かんなくて、まあ、もちろん富田一郎さんだってなんてのは分かったのはもう随分後の話なんですよ、うん、でモジョさんってのは本当にあれなんかそういう覆面歌手の方なのか、うん、なんかどうなのかなっていうぐらいしか思ってなくてそしたらその秋のツアーで今度モジョさん初登場だからって、うんでやっぱり来たらなんかこれさバトルフィーバーって言うんだけどさ新曲なのって聞くからいやこれモジョさんが20年前に歌ってた歌ですよっていや俺レコーディングぐらい歌ってるんだなじゃあ分かんねえやっつって、
ね、そうそうそう
本当だからあの舞台袖で口移しでね、うん、あの教えたんですよ、こうあのいわゆるふわりが、ね、メロディーは分かるんですけど、うん、あの漢字であの力合わせろって書いてあったんで、うん、君も僕らのように力合わせろって歌ってたからあモジョさんまだ会って初めての人だから、うん、あそこ違うよとか失礼なこと言われてモジョさんちょっといいですかそこですね力合わせろですねって言ったらあそうあそういうふわりなんだみたいなそんなあのもう嘘のようなでもその時に、うん、あの俺なんか出てたってよ誰も分かんねえよっておっしゃるんで、うん、いや任せてくださいそこは僕自信があったので、うん、ああ任せてくださいあの悪いようにしないから、うん、でそこの MC でさあみんな長いことをお待たせしましたついにあの方がやってきてくれたよ、うん、MOJO モジョーっつったらうわーなって気持ちいいなって思いましたいや同じことだと思うん
です
けど、ね、全然それが今年まさに酒井宣夫さんねだったわけですよ
いやーびっくりしましたよ、うん、あんないやだからお客さんが ね、はい、ああいう感じの、ね、優しい感じだと思ってなかったから
おおどんなな
んていうか、うん、なんて言ったのかな、うんまあ、昔ね、
はいはい、
だから、そのコロンビアでやってたその後に、
はい、
あその札幌帰る前ですけど、
うん、
堀江光子さんのツアーをベースで僕やってるんですよ
あそういうあれもあるんだ、
はいはい、
へ
えあのレコードも何曲か「愛してないと」
って、うん、愛してないと、はい、佐々木功さんとねそうそうミッチが
ですよ、ね、
あの声優さんをやってたやつですね、
ですよね、はいはい、それもねデュエットしたりとかしたんですよレコードで
多分あらま、
うん、
なんだまた曲あるじゃんじゃああれ今後の
い
いこと聞いちゃったみたいな
言わなきゃよかったから そういうのもあったんで、なんかどういう感じかっていうのは、その時はね、あんまりね、そういう優しい感じとか、その、うん、皆さんのね、アニメ好きの方の、うん、そういう感じってあんまり分かんなかったんだけど、うん、今回は特にほら、一緒に歌ってるわ、ニコニコしてるわ、はい、とっても楽しんでるわって、うん、これね、こっちも嬉しくなりますよ、あれ。
はいはいはい、
本当に、
ね、いいお客さんでしょ、本当に。本当に。AJF のね、お客さんはね。
自分の歌歌った時に、ああいうふうになってほしいなと思いますよね。オリジナルを。歌った時にね。っていうぐらい、本当に楽しかったですよ、う
ん、
あれは。
ああ、ね。本当、皆さんね、もう、本当に久しぶりにそういうステージに立たれた、うん、あのアーティストの方がね、口々にね、いいお客さんだね、あったかいお客さんだね、
う
ん、
そうなんですよ。
気持ちいいねって、やっぱりおっしゃるんで、うん、だ僕らがでしょみたいなねお前が偉いんじゃねえわと思うけど、うん、でも本当そのぐらいこう自慢の本当にファンの方たちなのでね、
本当に
マナーもいいですしね、うん、だからあとは本当にそうやってアーティストの方が、あ、じゃあまた来たいなって思ってくださるっていうのは、うん、本当にそれはもうファンの方たちがね、うん、もうやっぱりいいからって、ファンの方たち冥利につき、つきていただいて、ぜひ皆さんそれはねみたいな、うん、そのぐらいアーティストを喜ばしてんだよっていうね、ね
またやりたいですよ。
あ、もうぜひね、よし、ミチとのデュエットね、よし、
それはどう
かメモられました
まあ、でも本当そのそういった、まあ、レコーディングをいろいろされてた時に、うん、じゃあ、まさにじゃあ超人ロックから、うん、まあ、コロンビアさんのお仕事されて、うん、でキングレコードのお仕事なんかもね、うん、まあ、されてて、で多分その流れで、まあまあ、でもコロンビアの時にその、うん、ロングロングアゴ20センチとかね、うん、まあ、あったんだと思うんですけれども、あの歌っていうのは覚えてますか、レコーディングの時なんていうのは。
そうなんですよ、
まさに萩陽子さん、宇崎竜童さんというね、コンビの、
なんて人たちにと思って、うん、それ何、僕は山口百恵みたいなね。
あ、ですよね、まさにそう、もうこれっきりこれっきりですよ
みたいな思ったぐらいなんですけど、うんうん、でもやっぱりちょうどね、うん、そのツアーを100何本やってる頃だから、はいはいはい、それで帰ってそのまま歌わなきゃいけないっていうので、うんうん、その前の日にどこだったか、九州がどこだったかと思うんだけど、うんうん、それも全部予定見てて、うん、この日に歌入れってことはこれは声出ないなと思って、だからだいぶ前にキー聞かれた時に、はい、ちょっと低めに設定したんですよ、僕、はいはいはい、自身が。
あ、なるほど。
そしたら結構な低さでね、もう渋い男になってしまいましたけどでもそれがまたちょっと良かったんですよね、あの曲に対してはね。
でもなんかやっぱ哀愁があって、
ね、なんかね、だからそれもそれでなんかそういう運なのかなと思いますよね。曲が持ってる運ってありますからね、やっぱりね、
はいはいはい、
それでもう、まあ、前の日ずいぶん朝まで飲んだまんま、うん、その新幹線かなんかで帰って、はい、そのままスタジオ入りして、はい、パッと歌ったっていうね、
お、
覚えがありますね。
宇崎さんとか来られたりしたんですか。
いや、その時は来ないですけど、うん
う
ん、その前に打ち合わせで1回お会いしましたけど、
うん、ちょうどね、多分あの時になぜ仮面ライダーブラックで、うん、萩陽子さんと宇崎竜童さんだったんだろうみたいなね、
うん、や
っぱで僕ちょうど、まあ、その頃石森プロに、うん、まあ、出入りして、まあ、その後入社するんですけど、まあ、その前後ずっと一緒だったんで、うん、なんとなくあの時噂で聞いてたのは、やっぱりあの石森先生やっぱりこう、うん、芸能界でもすごい仲のいい方がいっぱいいらっしゃってて、であと横のつながり で、
う
ん、
そうですね、
あの悪友先生ともすごい仲良くて、
そうでしょうね、
はい、うん、でそういう中であのだ当然あの頃ですけど、僕ら石森プロでゴルフコンペっていうのを、まあ、毎年恒例行事でやるんですね、うん、そうするともう我々当時社員はもうそのゴルフコンペの準備でだけで3ヶ月ぐらいかけて、いろいろ商品集めから、うん、か何からいろんなものをこう、
いやすごい、じゃあすごい大会
ですね、200組ありますね、で全部のところ回って、でハンデ聞いて組み合わせを作ってっていう、で当日はあのゴルフ終わった後の、まあ、あのパーティーですね、の司会は大体僕がやるみたいな、はい、ちょっとそんな頃だったんですけども、必ずだからあの、まあ、いらっしゃったかどうかはあれだったんですけど、僕がいた時はちょっといらっしゃらなかったんですけど、あの招待客の中には必ず、まあ、萩陽子さんとかのお名前があって、なんか萩陽子さんとかとやっぱそういう芸能人のお付き合いの中でなんか出会って、
そうですね、
で多分例えばね、ちょっと今度よこういうのやんだけど書いてくんないみたいなのがあったのかな、まあ、ちょっと確信は持てないんですけど、
そうですね、
だからでもすごい仲良かったんですよ、秋陽子さんと下村先生が、 だからあそれでお願いしたのかななんて僕の中でちょっとそういうあれをしてて、はい、たらまあ漏れなくご主人の宇崎さんのまたあのいい曲がね、
そうそうそう、
もう無敵ですもんね、あのご夫婦は。
いやそれで今回ね、その見直して、歌うのにまた見直して詞も見直してね、そうすると仮面ライダーで20世紀がね、いい時だったっていう、単にそれだけの要するに楽曲としてね、別に仮面ライダーじゃなくてもなんか今でもちょっと問題にしがあるみたいなね、そういう社会的な感じが出てる曲じゃないですかね。なんて渋いんだろうってすごい思いましたよ、ね、今回
今まさに歌われて、
そうそうそうそう、
今歌っていい曲ですよね、
うん、そうなんですよね、はい、びっくりしましたよ。
もう20世紀、もう随分昔、うん、もうだって四半世紀経ってるわけですし、
そうですね、
21世紀になってから早いな、
もう本当に石森先生が言ったかもしれないですよね、はい、だからそういう意味でエンディングテーマはやっぱり、うん、こういう内容のね、ちょっと深い内容のそういうのなんないかって言ったかもしれないですよ ね、
なんか
そうじゃないとあんなに出てこないと思うんですよ、
だからそういうのにちょっと思いをこう巡らすとまたこれロマンがありますよ ね、うん、これちょっといいな、そうそう、こうロマンチックですよこれはまたね、でも本当僕らはあの歌を聞いて坂井のりおさんの名前を、まあ、あの僕 ら、 僕らあのライダーファンというかそういう特撮ファン系はその名前を知って、はい、でその本当に翌々年ぐらいにその先ほどの電脳警察サイバーコップという、はい、番組で、まあ、あの出会うわけなんですけれども、はい、あれはちょうどあの僕も全く基本的に東宝さんなんでお付き合いないんですよね、僕大体東映っ子ですから、もう東映の仕事ばっかりしてましたんで、であのさっき言ったその日本テレビのプロデューサーの方がそれこそ石森先生を通じて、あの僕ら石森先生のファンクラブだったんですよ、したらそのプロデューサーも実はもともと学生時代に石森先生のファンクラブの会員で、そういう意味では僕は会員の中ではあの向こうが兄貴分 で、で僕らがフリーであのふらふら20代の真ん中ぐらいですからふらふらしてたら、なんか最近なんで飯食えてんのかみたいな感じでこう、やっぱ何かとこう心配してくれて、でいやまあなんとかやライターでやってるよみたいな話をしてたら、あじゃあお前ちょっと飯食いに来いやっていうんで、あの本当日テレのそばの食堂っていうか、なんか違うあの時うなぎだ、うなぎごちそうになってでご飯食べてたら、その時のうちのあんちゃんが、あそうだ今日さ新番組の発表会が東京会館であるんだけどさ、多分パーティーだからあれだよな、飯とか出るから来る、晩飯食いに来る、みたいな、本当にそういう晩飯食いに来る
って、はい、
あいいんですか、
そんな感じなん
だ、で、はい、てっきりその人の新番組だから、うん、僕アニメだと思ってた、それこそ太陽の使者鉄人28号とか、はい、ゴッドマーズのプロデューサーだから、あやっぱアニメなんか新番やるんだぐらいに思ってて、
ゴッドマーズ懐かしいですね、
はい、この間4月には日浦一本さん来ていただいてゴッドマーズも歌っていただいたんですけど、そしたらアニメかなと思って東京会館行ったら、まあ、パーティー会場行って、そのなんかね着ぐるみがこういるんですよ、ヒーローもののね、歩いてるパレードみたいな、なんだこれと思って、そしたらその着ぐるみの中から声が聞こえるんです、大野さんおはようございますって、いや俺こんなやつ知り合いいないしみたいな、でなんだと思ったら、まあ、知ってる、ね、後輩で、あれどうしたのどうしたのどうしたのって、そしたら立石の方がいたんで、でも先輩なんで、あれどうしたんですか、いやてか大野ちゃん何やってんのとか、いや俺飯食いに来たんですけどして先輩何やってんですか、いやこれ番組これ俺アクションつけんだよ、っていうか、って何っていうことは実写もんなんですかこれ、俺アニメだと思った、電脳警察なんていうから絶対実写もんとは思わなかったな、でそのままステージを見てたら、昔暴れ八着っていうのをやってた俳優さんが、まあ、
ね、
まさに主役の、吉田君というね、が出てきて、で他の4人が全部、いわゆる変身後の中身も、これジャパンアクションクラブの子たちなんで、変身前と変身後とやるっていうそういうショーがあって、で最後みんな目をパカッと取るわけだ、インザヒーローだよ、
はい、
パカッと取ると、ね、もうみんな汗だくなんだよ、発着を除いてな、なぜかは分かんないんだけどもさでそんなのをこう見てたら、そこに元キングレコードの方たちが、わらわらわらっと来て、で「大野君久しぶりだね」っつって、 で何してんの、いや、
まあ、飯
食いに来たんですよ、大体1日5回ぐらい来たんですよ言いながら、したらその人が、まあ、レコード会社の社長さんが、はい、いや今度はこれのさ、あのアルバムうちで作るんだよ、うん、誰がさ顔の広いところでさ、誰がいない、あの特撮に詳しいライターさ、うん、お前じゃんで、はぁ、あ、あ、そうだよお前やれよ、
うん、
って決まって、はぁ、あ、っつって、あ、よかったよかった、よしよし決まった決まった、じゃあ飲み行こうっつって、そのまま、いやよかった今日それ一番のテーマだったから、あよかったよかった、じゃあ小野くんもおいでっつって、
はい、
そのまま飲みに連れてかれて、一緒に飲み行って、
はい、
でじゃあ今度いついつレコーディングだから、で音源取りに来てって言ったら、新田一郎さんが作曲された、うん、 そのラフがラフの譜面とか、うん、そういうのがあって、で音はもうできてるから、うん、これをうまく構成してタイトルをつけて、うん、LP、 まあ当時だから LP だね、アルバムを作ってくれ、で結局その飯を食いに行ったおかげ で、ね、LP2 枚作って、
はい、
でちょうど番組やってる最中でいわゆる LP から CD に乗り換わる時だったんですよ、
まあ、そうで
し
ょうね、
だから前半は LP で出して、
うん、
後半のやつを CD で出したんですね、
うん、
で CD であのシングルは出したりとか、さらにあの追加でいわゆるね、あの僕らの時代はソノシーとソノラマったんですけど、はいはい、いわゆるラジオドラマみたいな、今の CD ドラマか、
あ、はい、
うん、そのもう草分けだよね、
うん、
あのサイバーコップのその話を、
はい、
あの CD ドラマにして出そうってことになって、で僕台本書いて、
昔でもいっぱいありました、
はい、怪獣映画のありましたよね、はい、朝日ソノラマとかいう会社でね、
特に東宝が一番多いんじゃないですか、
東宝ね、もう、うん、であの手のやつを全部ね、あの朝日ソノラマって会社が作ると、主役はちゃんとそのテレビの主役の声なんですけど、うん、脇の声が全部ね青鬼プロの声優さんなんですよね結構出てくると、あれこの声はあれじゃないの、
そんなことこれで言っていいんですか、
もう別に皆さん知ってますか、
そう
あのこの番組子供聞いてませんから
そうかそうか
そう、インザヒーローはね3年生以下の子が見るとね、うん、いきなりお面取ったね、
あ
のピンクの面を取った寺島進さんが出てくるから、
すごいな
こういうのを言っていいのがこのうち18禁の番組なんでじゃあ18禁じゃねえよ全然違う
結構持ってましたよ僕も、ゴジラ対エビラ南海の大
決闘、南海の大決闘あったあったあったあった、エビラエビラ、
それが3枚組ぐらいのね、はいはい、そのシートになってて
ありました、
で絵見ながらねそれ聞くんですよ、はいはい、
あのね、怪獣の声のねそのシートとか言ってね、うん、ひたすら怪獣の声が入ってるんですよ、
うん、
もうでそういうナレーションが、
はい、
ゴジラのこれは鳴き声だだだだとかすごいこうエコーが入っててねーたーんゴジラこれはゴジラの鳴き声だだだだとかピュンピュンピュン、なんと奇妙な声であろうこの声こそモスラの声だとかさ
そういうナレーション、
宇宙から来た最悪の恐竜これこそキングギドラの鳴き声延々それがあの入ってるのそのシートの中に
すごいな、ね、
それ2枚組だからなんかで ねなんかパクロクだったか、面白かったです、やっぱそういうの、今絶対考えられないですよ、
ね、
はい、
もうだから、ね、小学校高学年ですね、あれ、
はいはいはい、
朝日ソノラ
マ、いいぞ、ビバ昭和話しさ3月かみたいなそう、ね、だからそれがちょうど CD ドラマになるって、ね、それを僕台本書いて、でもこっちはやったことないですよそんなの、でも
その頃も全部売ってたんですね、まだね、
じゃあ、はいはい、やりましたね、はい、それでレコーディングスタジオ行って、うん、でその組み合わせを全部つけて、まずこの曲をこれに使って、うん、ここの何番目はこの曲でっていうのを全部指定して、
うん、
したらあれの曲がやっぱ新田さんの音がすごくいいんで、うん、あのいろんなところで使い回されてるんですよね、あの、そのドラマ
ありましたよ、
うん、あのね、プロ野球ニュースのね、あのチンプレー、コープレ
ー、
必ず出てくる、あのタッタッタッタッタッタッタッタッっていうその割とメインになってるテーマなんだけど、うん、それがプロ野球チンプレーコープレーとか、あとテレビチャンピオンのジングルとかで、ね、タララッタッタッタッタン第一ラウンドみたいな使われて、あ、これサイバーコップじゃんとかね、結構使われてて、
ね、おお、
あ、俺作ったやつ使われてるみたいな、
そうなんですよ、ね、
ちょっと密かに嬉しかったですね、あれはね、
あれ嬉しいんですけど印税入ってこないですよ、うん、あ、まあいいや、
まあ、本当はあの買い取りもいいと思います、
なるほどなるほど、
そういうのやってたら、うん、 あのまた電話があって、でディレクターがその時、うん、あの元キングレコードにいた方で、はい、東宝音楽ってところの、うん、大場さんという、まあ、ディレクターの方がいらっしゃって、でその時その方が可愛がってくれて、うん、だ僕は最初に入った会社でくすぶってた時に、うん、学校卒業して最初に入った会社でくすぶった時に、うん、お前今いくら給料もらってるんだよ、キングレコード来いよって、もうかなり、うん、あの強く引っ張ってくれてた方だったんで、うん、でその方が、おちょっと新曲よ、今度なんかあの敵キャラみたいなの出てくるんだよ、うん、でそれのテーマレコーディングするんだよ、ちょっとこのちゃんよ、あの立ち会ってくれよって言われて、うん、行ったところで、うん、そこにいらしたのが坂井さんです。私あなたで名刺交換した坂井のりおさんって、うん、あれ仮面ライダーブラックエンディング歌ってますよねっていうね、
早いですマスター、
そうそうそう、ロングロングハコーって大好きなんですよみたいな嫌なやつだと思ったら気持ち悪いなと思ったろうなきっとな。それで、うん、あの時ルシファーっていうその、うん、まあ、最初は敵なんだけど最後にはまあ仲間になるみたいなね、でやっぱりジャックの人がこれ変身前と変身後両方やってて、うん、
はい、
でそれでそれのそういったちょっとこうアンチヒーローみたいな感じの歌でちょっとアウト
ローな、ね、挿入歌ですよね、だから
ね、はい、それをね、歌われて、炎のメッセンジャーズ、
そうだ、炎のメッセンジャー、ね、
はい、でうわ生歌で、うん、まあ、当たり前レコーディングだから ね、 ね、横でも聞いてて
生歌って、
うん、レコーディングで
レコーディングで流したらびっくりします
よ、初音ミクじゃねえんだからいやでもだから本当それでお会いして以来の本当に幸せの上に、
うん、ね、はい、
でもその後ももちろん電光超人グリッドマンとか、うん、あのいろんなところでお名前を見せたんで、
はい、
あ坂井さんやってらっしゃるんだなと思って、で今のこのスーパーヒーロースピリッツとかの波が大体、まあ、18年ぐらい前からまあ始まって、うん、で10年ぐらい前にそういうヒーローの歌をいろいろやっていきましょうっていう時に、あ坂井紀夫さんに来ていただいたら、うん、ロングロングアゴ聞きたいよな、グリッドマン聞きたいよな、うん、みたいな話をずっとしてて、本当、うん、今年夢が叶いました。
いやこちらこそ本当
にありがとうございます、
本当にびっくりしました、楽しくて、
だからやっぱりね執念です、やっぱりね、うん、坂井紀夫さんが来るってやっぱり僕はきっと思ったんですよ、うん、10年前、ね、
うん、
で、あの来てほしいなじゃない、坂井紀夫さんが来る、
そこに戻るわけ
ですね、そうですね、やっぱりそういうことだったんです、ね、大事なのは思い込みなんですよ、
そうです
ね、思い込みといえばね、あの、はいはい、思い込みも大事、聞き込みも大事ということで、メールが来ておりますので、ちょっと質問にお答えできればと思うんですが、は
いはいはい、お願いします、はい、ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。マスターレーナさん、坂井さん、こんにちは。
はい、こんにちは、はい、
子供の頃仮面ライダーブラックをリアルタイムで見ていて大好きだったので、坂井さんのご登場に大興奮しています。いつもカラオケでロングロングアゴ 20th センチュリーを歌わせていただいております、うん、さて質問です、
はい、
3つあるんですけど、1、
はい、
マイトアインの挿入歌を歌われた時に、はい、ロコモライゾーという名前を使われているのですが、
はい、
この名前はどのように付けられたんでしょう、どんな意味があるんでしょうか。
ですね、
はい、
それはですね、
うん、
知りません
正解、はい、
あれですよね、あのマイトガイン、うん、私あの本当にリアルタイムで見ていたんですけど、うん、あのロコモライザーっていうロボットが出てくるんですよ、
はいはい、
でこれ非常に名前が似てるんで、
う
ん、
それだけです、
それだけで、
ね、僕は多分ね、うん、あのその頃これ結構ねちょっと前なんですよ、
93年ですこれ、
だから、うん、あのその頃別に名前、僕自分の名前じゃなくていいですっ、
うん、
って、あのそのなんていうかな、番組でもそういうなんかの、うんうん、なんかの名前でいいですよって言って、どうぞご家庭にどうぞって言って、
それで、ね、
それでこれになってますね、ま
あ、当て字でね、うん、あのなんかね、いわゆるあのこう暴走族があのこうよろしくって書いてる的なあの、ね、梅雨の湖、海藻のあの藻の雷の蔵ですから ね、うん、
ね、
ロコモライゾ
ー完全にヤンキーだ ね、 それ ね、
ね、よろしく
いやでも、ね、あのこの人は誰なんだってずっとテレビの時に思ってました。
デュエット上等、
見たことのない名前だったの で、 そ、 で、ね、それはずっとずっと気になってました。
はい、
でも逆に本当このままでこの人を探してますって本当に難しかったかもしれないね、
う
ん、
そうです
ね、こうやって今でこそね、こうやって、はあ、実は坂井さんだったんだよとかいうのが分かればいいけど、
はい、
結構こう、うん、昔違う名前で歌ってたりすると意外なところで、うん、そうだったのみたいな、
う
ん、
そうですね、
タイガーマスク、
はい、
あの白いマットの、
はいはい、
タイガーマスクの歌を歌ってた方が、
うん、
あの新田博さんっていう、まあ、方が歌ってるんですよ、うんうん、はい、で、まあ、どこにいらっしゃるかもう全然もう消息は、まあ、新田博さんっていう方の消息は分からないんですけれども、
うん、
あの 実はこれあのトシーとハッピー&ブルーにいらした森本秀夫さんなんですよ。
へ
あの私祈ってますの森本さんが、うん、実は新田宏さんという名前で、うんうん、タイガーマスクを歌ってた、うん、誰も気づかなかった誰も知らない。
それ結構その場合は、うん、結構契約のあれじゃないかな。
あねね、
あの名前使えないっていうか、
レコード会社が変わったりとかする
ね。
水木一郎さんが東宝でやるときだけ山本一郎で歌ってたりとか、
やっぱそういう感じがあると思うんですよ。
そう
ですね、うん、であのサムライジャイアンツ歌ってるときは松本茂之って名前で歌ってました、うんうん、でも今あの兄貴それをネタにしてますから、今日はあの僕の友人の歌手を呼んでおります松本茂之さんだぞ、あどうも松本茂之ですとか言ってね、よく一人芝居もや
るこれじゃあ俺もやろうかな、それ
ね。
僕の内臓です
。僕の内臓です。いいやいやいや。そうしましょう。じゃあこれを今度マイトガインの挿入これ歌ってもらう。また一曲だ。
すごい聞きたいんですよ。
ね、もう絶対これでオニソン OK じゃん。
これあのこれ挿入歌なんで主題歌ではないんですけれども、うんうんうん、もう男の子とかはみんなカラオケで入ってるんで歌うんですよね。うんうん、
名曲ですよ。
ほら。
そうなんですよ。合体するときにかかるんですよ。
ほらほら。
すごいテンション上がるんです
この曲。ロコモライゾー。
大変だこれまたこれ覚えなきゃ。
そうですよ。で愛してないと。さあまだねえかまだねえかみたいな。
あ、じゃあ質問続きますね、はい、その2、酒井さんは、はい、日本では数少ないボーカルプロデューサーをされているという情報があったのですが、
はいはい、
ボーカルプロデューサーというのはどういうお仕事をされるのでしょうか。
ね、
う
ん、その言い方っていうかね、名前自体がね、いろんな言い方をしていて、でボーカルディレクションとか、うん、なんとかっていう名前でもいいんですけど、何でもいいんですけど、うんうん、要はあのレコーディングの時に歌入れをね、はい、する人です、僕は。でそれもあの、まあ、アイドルから何から、はい、まあ、だから実はあのプリンセスプリンセスの歌は、うん、ほとんど僕が撮ってます。
おお、
だから、6ちゃんぐらいトラックやって、はいはいはい、それであとで自分、はい、2時間3時間かけてつないで、はい、でその歌う時も、まあ、ちょっとボイトレやったりとかしながら教えてやって、うん、調子よくさせてで撮ってっていう、それだけで1年間暮らしてたことありましたね。
っていうのはもう十分それでね、仕事成立しますよ、それね、大変な仕事だ、うん、ダイヤモンドだねですよ、まさに。
そうですね、だから、うん、他のも大体そういうのでやってましたね。だからベース弾きに行かないとか、あとは
ベーシストでもありますからね、
しない時でも大体歌は取りに行ったりとか、歌だけで呼ばれたりっていうのもありましたね、歌取りに行くっていうだけで。
すごいいろんなことをやっぱされてる、ね、はい、元を返せば中学生の時のあれが、うん、もう才能がいろんな方面に使えてるすげえな、
はい、本当に。あともう一つ、うん、酒井さんはアニソン特撮の曲を歌われる時に気をつけていらっしゃることはありますか。はい、
気をつけて多分気をつけてただろうということなんですけど、うん、この間やっぱりクジラさんとか、
はい、
兄貴とか見てて、はいはい、
うん、
強力に思ったのは、楽屋で見ててもものすごい滑舌いいんですよね、やっぱり
滑舌がいいんだ、はあはあはあ、
だから
声でかいし通るしね、
そう、
もう兄貴とか通りまくりますからね、足から足まで
ものすごい分かるもんね、歌詞が。
あ、
で多分その他の曲を歌う時もそれは気をつけていただろうと思うんですけど、
はい、
この間いやこれはかなわないなと思った。特に串田さんなんかはもう声もでかいのもそうですけど、あの声の感じで歌い方なのに、
うんうん、
どこもこう口つむんでないじゃないですか、うんうん、がっつり上げていってるんですよ、
ね、はいはいはい、
すごい尊敬しちゃったんですよ。
お
それは気をつけ、もっと気をつけたいなと思ってるところですけど、
うんうん、
それ気をつけてましたと思います。
うん、
特にアニメとかそれの時はね、
はいはい、
はい、
ああそうかそうか、また特にまたアニメソングでは子供に伝える曲なんかだとね、
多いですね。
やっぱそれでも昔とかはよくそういうのを子供が聞くんだから聞きやすくしろみたいに、まあ、兄貴たちもなんか言われてたみたいなね。
影山さんもそういう話されてましたね。
影山もね、そうしましたね、ここでね。
そう
かそうか。やっぱりでもだからそれがね、またハートを打ち抜くわけですよ。そうするともうね、もう5年10年じゃない、もう20年30年とこうみんな良い子だった小さなお友達が大きなお友達に成長して、それがみんなあのゼップ東京に来て涙するわけですよ。
聞くとき戻っちゃいますよね、聞いてたときに。
ね、
そうもうその見てた時のその何歳っていう時にね、ああそうなんだよね。
滑舌です、
はい、
滑舌だそうです。
じゃあ気をつけていただいて、愛してないととも分かったいいよ、もう2曲決まったから、決まったからって、
はい、
は い、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
で今はまあ、そういう音楽活動されながら、はい、まあ、でもいろんなことされてますから、
はいはい、
ね、
はい、
まあ、やっぱりレコーディング、そういうレコーディングの仕事なんかもされたり、うん、
してますね、
はい、
だから年さ今だと年に 1アーティストぐらいですかね来てやる、うん、この間はあの俳優の方、ちょっとは若い人ですけど、
はいはいはいはい、
ちょっとロミオとジュリエット今やってるかな、そういう舞台の人ですけどね、それのレコーディングやったりとか、
はい、
あとその前の年は小比類巻さんやったりとか、まあ、そういうのは年に1枚ぐらいで、あとはすごく少なくなりましたけどベースだけで呼ばれていくのが、
うん、あ、そうか、ベーシストだからね、
そうですね、はい、3ヶ月に1回ぐらいずつありますかね、そういう感じですか。
最近はなんかそういうこと、まあ、先ほどねちょっと若い子たちを教えてるなんてお話がありましたけど、
そうなんです、僕大学の准教授なんです、
はい、すごい、なんと番組始まってりゃ大学の准教授様を実はお呼びしていたという、
そうだったんですね
先生、
いやいやあらら、
まあ、先に生まれてるだけです
いやいやいやいやいやいや、
そうなんですよ。
それはどういうことを教えてらっしゃるんですか。
ですね、うん、まあ、うちの学校というか専属学園、
うん、音楽大学ですけど、有名ですよね、はい、
老舗です。元々は、
うん、
あのクラシックメインだったんですけど、うんうん、理事長がやっぱ新しい人っていうかね、ブルペン好きな人っていうかなんか分かんないですけど、
うんうん、
ジャズコースみたいなの作ったのも大学でね、ジャズコース作ってるっていうのも最初だったし、まあ、今やありますけど、
はいはい、
国立とかいろいろあるんですけど、
ね、はい、
それで何年前ですか、6年前7年前ですかね、これでなってますから、今ロック&ポップスっていうコースを作って、そこの准教授なんですけど、まあでも音楽全体的に言うと、まあ、ジャズでどちらかというとジャズに近いですけど、まあそういう基本的な、まあ、音楽のことや、あとはだからどちらかというとロックっつうぐらいですから、一応こう今まであるものを壊してどういう新しいものを作るかみたいなことがちょっと目的にしたいなっていうか、そういう子供たちを作りたいなっていうのもまず最初だったんですけど、だからそういうのをちょっと教えて、それを壊して作って、それで去年も一昨年もデビューがもう決まってやってる子たちがいろいろ出てますんで、そういうものをいろいろ作る、だからなんていうんですかね、ずるくない民主商売っていうんですか、あんまり
ずるくないそう大事、そこ大事、
プロダクションみたいなね、だからちゃんと教育して、そういうところってないじゃないですか。
いいです、
今昔はねレコード会社が制作ってあって、そこでじゃあもう何年かでもちょっと契約して、うん、はいはい、で育てようみたいな、
はいはい、
今一切ないですから、だからそういった意味でも、うん、育てながらもそういうものも作ってやって、うん、育ててやって4年間ありますからね、
はいはいはい、
それでそのいいところの仕事がちゃんとできるスキルを持たせて出してやるっていうところにしています。今だから、
わ、すごい、ちゃんとね、
はい、
ちゃんとしてるな。ほら、僕はずっと専門学校とかねやってましたけれども、はい、特に専門学校とかだと、うん、なんか本音で言いたいんだけど、いや営業上それはやめてください的な、ちょっと学校から
ね
なんとなくこう圧力がかかったりとかして、うん、いやで、うん、僕もやっぱり基本的に夢はね、うん、諦めなければ夢は叶うと僕もずっと思ってるの で、だから前は間違っちゃダメだよ、諦めちゃダメだよ、諦めたらそこで終わりだからっていうね、なんかスラムダンクの先生みたいなこと言っちゃうけどもだけど、いや本当僕もずっとそれは生徒たちにずっと言ってたことで、ところが学校側はやっぱりなんか、まあ、やっぱり金のことしか考えてなかったのか、
う
ん、やっぱり商売しか考えてなかったのか、で結局なんか少子化だからっつって、
うん、
まあ、逆に言うと少子化だからっていうのをなんかこうバリアにしてね、
うん、
結局まあ、言ってみれば営業努力というか、そういうことをしないで、昔は例えばそういうアニメ雑誌とかと、まあ、広告を出すもいいし、まあ、広告を出す予算がなかったらなんかタイアップでそういう企画もののページをね作るとか、でやっぱりそういうことで雑誌を使ってうまく知らしめるとか、あと僕らオールナイトニッポンとか聞いてると、CM スポンサーでそういう専門学校がね、まあ、今もちゃんとやってるところもありますけれども、当時やっぱりそういうのがあって、それで僕が師匠からちょっとお前の学校やってくれよって言われた時に、あ、知ってる知ってる、ラジオで聞いてるわっていうぐらいだったのが、やっぱり世間がどんどん知らなくなってきて、でもう一時一回その僕が最初文筆業の方だったので、マスコミの方の文筆業家みたいなのがあって、そこでやってたらいきなり先生すいません、この科がですねもう生徒が少ないんで、もう閉鎖しますので で先生にはお辞めいただいてみたいな感じだったんですよ、あ上等だこの野郎とかちょっと思ってて、ふざけんなバーガーとか思ってたんですけど、そしたら実はその翌年に声優タレント化を作りますってことになって、でその声優タレント化をやるにあたって、その前の年の学園祭に声優を呼びますと、で声優を呼んでちょっとまあ、来年は声優化ができるから的なね、そういう呼び込みのところが、そんな学校だから声優の背の字の知識もなくってどうしましょうって、なんとそれが野沢雅子さんを呼ぶと、ドラゴンボールとかね、もう声優界の代表ですよね、で その方を呼んでどういうふうにするのっていうね、そしたら面白かったのが、その野沢雅子さんのマネージャーがその学校の OB だったんですね、で、ある時僕のところにそのマネージャーから電話があって、私声優の野沢雅子のマネージャーの何々と申します、で実は今度うちの野沢が、ある専門学校でちょっと学園祭に呼ばれてるんですけれども、うちの野沢がですね、やはりそういう学園祭とか慣れてないので、ぜひショッカーさんとやりたいと申しておるんですが、いかがでございましょう。いや、もうそんな光栄なことはない、まあ、今までもちろんその全国ツアーでいろいろ一緒に声優トークショーという、まあ、漫才をしたりとか回ってたんで、それで真子さんがご指名いただいて、おのちゃん一緒に行ってっていうので、ああもう喜んで行きますよ、ああじゃあよろしくお伝えくださいで、学校どこですか、いやどこどこの、あれそこ僕教えてるんですけどみたいな、そしたら実は僕そこ OB で、実は大野さんの授業も1、2度集中授業って抜けたことがありますと、で何よりも野沢がこういうふうに言ってますので、あそれだったらいいだろうということで、お願いできませんか、いいですよっつって学園祭で野沢雅子さんと僕のトークショーやったわけですよ、でもやっぱりもう学校中のあれがみんな来て、教頭から何からみんな見に来て、で教頭が終わった後僕の来て、大野先生はこういうお仕事をされてらっしゃる、お前俺10年ここでいるんだよみたいな本業知らねえのかよとか思ったよ、でいやこれは失礼しましたと思ったら、その教務課の担当が来て、小野先生来年4月からですね声優課でつきましたらぜひっつって、でちょうど、まあ、こっちの文化が文書文筆課がなくなっちゃうから、じゃあいいよっつって、
もうお尻でもつねってやればいい、
ね、いやもう毛飛び蹴りでしょもうこれを手のひら返しって言うんだなっていうね、いやもういろいろ人間の、まだそういうことやってますから、最初は本当声優志望者でね、いきなり100人とか200人クラスに来て、それがやっぱり企業努力しないからどんどん少なくなって、最後一桁になったんですね、で、おい大丈夫かこの学校と思ってたら、1学期に通ってた学校の校舎が夏休み終わって2学期に行ったらないんですよ、10階建てのビルディングが
立派なビルが、
はい、立派なビルがない、
はい、
跡形もない、だから学校法人の学校よちゃんとした、それが、ね、取り壊されてどういうこと、校長と理事長バカだから詐欺師に引っかかって全部乗っ取られて、建物も全部壊して競売にかけられているというね、
で通ってる子
は、だから生徒いるわけですよ、900人まだ在籍してて、したら東京都からうちに電話がかかってきて、でこの今在籍してる子たちを卒業するまで面倒見てくれませんかと、でそのいわゆる、まあ、ギャラは東京都から払いますということで、肩代わりして払いますので、
変な話
すごいですよ、で、だけどその時にも教室もないんですけど、だからその周辺のいわゆる会議室とかバレエスタジオとか、そういうレンタルルームをそういうところで借りて、そこでずっと毎週授業やってたんですよ、でもその時ももう一桁しかいないその生徒たち、僕必ず言ったことは、お前らね学校がこれでねなくなっちゃったからっつって、ほんでだからって声優になれなかったっていうのはお前違うよ、これで理由にするのはおかしいからね、教室があろうがなかろうが声優になるのはお前たちなんだから、だからお前たちが本気で頑張るんだっていうつもりがね、あるならば別に教室なんか関係ないからってことだけは、まあ、そこは僕も本音なので、もうきちんと希望を持てるように、それは学校なんか関係なく言ってたんですね、あこいつらがね本当によく頑張ってくれて、卒業後ね、テアトルエコーに入ったやつから81プロデュースバオバブ軒並みみんなちゃんといいとこ入って、一人は NHK でデビューもして、その学年のやつ でほら見ろっていうね、だからやっぱり ちゃんとした心を情熱を持ってやれば伝わるんだということをね、はい、今講師が入っている専門学校及び大学のやつ私紹介はずっとね、あの講師活動でもやめておりますので、ね、いつでも復帰できます
お待ちしてます。
よろしくお願いします。
そうだ、ね、何かあったら本当お願いします。
ぜひあの専属学園の専属でお願いします。
そう、うまいっていうのが何でしょうか。
何給食活動してんだみたいな就活しちゃいましたみたいな。いやでも本当にでもそういう こう教授の方がいらっしゃると、うん、あの学生さんたちも楽しいでしょうね、うん、授業とか、うん、ダジャレとか言っちゃうんですか。
まあ、ダジャレだらけですけどね。
わお
もうとりあえずダジャレ分かんない子は、うん、とりあえずちゃんと拾わない子は、うん、あのプロになれないよとか、まあ、そう、
それは大事ですよ。でも、うん、やっぱ処世術ですからね、
脅かしてね、
はい、特に、結構音楽畑もそうし芸能界もそうですけど割とあの、ね、年齢高い方ってねおじさんたちねダジャレ好きですよ ね、
声優さんもそうですよ ね、 ダジャレ大好きな声優さん多いです。
いるよね、うん、飯塚正蔵お父さんとか大好きだよね。
声優、
ね、
さんとかも好きですね。
堀内健一さんとか
ちょっと言い出したらねキリがなくなっちゃう感じがね。もう、うん、だ最初ね1年生の時はねああ面白いとかああ先生はとか言ってるんですけどね、2年になるとはい分かりました、はい、はいはいはい先生次行ってください、うん、
すごい
ごめんなさいごめんなさい
やだねやだねと思っていやでも楽しくていいじゃないですか。そうね、でも、そういう、ちゃんとそういう突っ込んでくれるっていうね、
うん、
はいはいっていうね、その受け流すのもこれも突っ込みですからね。
ね、特に女の子がそうなりますね。早めに。はいはいはいはいはいって。もうね。
女の子の方がやっぱそれ早いですよ。
そうですね。
クレバーなんで頭いいんで賢い。
ダメよダメダメ言うてもね。
はいはいはい。一応こっちは新しいの知ってるぞ的な。ダメよダメダメ。楽しい。ちょっと授業受けてみたいですね。でも、
うん、
坂井先生の
あいつでも
ね、
いいですよ。
はい、うん、あのちょっと特別聴講生っていうことで
いいですよ。
こっそり後ろの方でこう張って、
うん、大学はだって自由ですからね、うん、そういうところではもう誰が入っちゃいけないとかそれはないですから、うん、いつでもどうぞっていう。
あいいですね、うん、じゃ あ、 あの今ラジオの聞きの方ですね、抽選で3名の方違う嘘だよ
全然違うよ。
それこれ本気にしちゃう人はダメです、うん、その時点でダメです、
うん、そこはねこうユーモアで楽しめる
そうそうそうそう
そうですよ、そうですよ。
いやでも本当にこう中学の時に、まあ、そういうね自分の中でこういうことしたいなって思った、ね、本当見事にやっぱ夢を叶えて、うん、で今はまたそういう後進の方にこう伝えていくっていう、うん、でやっぱりその楽しんでるっていうのが
楽しいですよ、
ね、
とても、
うん、これがねやっぱ生き様として、うん、いや今今日やっぱりずっとお話を伺ってて聞いてて我々も楽しくなるんですよ、
うん
うん、で楽しいだけじゃなくてちゃんとそういった素敵な曲も残されたり、うん、でいろいろなでも音楽シーンで僕いろんな多大な功績もあるんだけど、全然ほらだって言ってみりゃ巨匠じゃないですか、
はい、
全然ぶらないし、あのこっちがあの失礼なこと言っても受け流してくださるし、ね、だから本当ありがたいし、だからまあ本当にこれをまたねご縁にですね、
はいはい、
ぜひまた愛して、まあ、分かったんですよ ね、 ねまあでもいろんな、ね、またライブやまたイベントで、ね、
はい、
あのご一緒できればと思うんですけども、まあ、はい、じゃあ最後になりましたけども、じゃあ今このラジオを聴きの皆さんに、
はい、
ちょっと一言メッセージをいただければと思います。
そうですか、
はい、
慣れない私ですけど嘘つけっていうの
は、
ね、この間2曲歌わせてもらってとっても楽しかったんです。だからこれからもちょっとこの機会があればぜひ頑張って、皆さん喜ばしたいなと思うのでぜひ来てください。よろしくお願いします。
はい、ということで今回のゲストは坂井典夫さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそでございます。坂井典夫と申します。専属学園音楽大学准教授でありますが、まあそんなことよりもとりあえずアニメの話をということでよろしくお願いします。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。ショッカー小野の48階です。いらっしゃい。
楽しかったね。
はい、
いいね。
いいで ですね、ちょっとあの、うん、授業聞きたいなっていう感じ。これ本当
マジで行こう、本当に
行きたいです、
マジで行こう、はい、ね、はい、ということでね、はい、そんなわけでございまして、はい、今回、色紙の当選発表が、
そうなんです、2回分あるんですよね、はいはい、まず81回目の宍戸勝さんのサイン色紙、はいはい、兵庫県のトリプルクラウンさん、東京都のランデブーさん、愛知県のまきまきさん、以上3名の方、はい、そして82回の三里亜紀さんのサイン色紙、はい、あ、そう、さっきの宍戸さんのはサイン入り CD
もついてますね。あ、そうか、そうか、 CD を、そうだ、そうだ、そうだ、
で、三里亜紀さんはサイン色紙なんですけど、三重県の匿名希望さん、そして同じく三重県のミスター K2 さん、はい、そして群馬県のガジェットさん、はい、以上3名の方に当選しました、
はい、合計6名の方になりますね。
あ、そうです、計6名です、
計6名の方でございますね、はい、お送りいたします、おめでとうござい
ます
、はい、そしてもちろん今回のですね、酒井のりおさんのサイン色紙もですね、3名の方に差し上げたいと思いますので、はい、ぜひともね、あの今日の感想とかですね、まあ、もしあれだったら酒井さんへのメッセージなんかもありますからね、はい、あの実はこの秘密基地から近いところにいらっしゃるので、あの宅配で届けられますので、
あ、そうなんですね、
あ、メッセージなんかも質問とかも、まあまあね、あ、今回質問すごいちょっとなんてことは、あの書き添えていただいて、はい、ぜひ色紙プレゼント係の方にご応募いただきたいと思います、はい、というわけでございまして、でまた、あ、これ収録終わると、私、まあ、今これ放送が始まってる頃は、実はあの、はい、アメリカ帰りのはずなんですけども、まだ行っておりませんので、はい、また次回にはちょっとそんな話もできるんじゃないかと思いますが、
ね、はい、
何よりも11月になりますと、ね、もうすぐ、もう目の前でございますけども、はい、8、9と、ね、はい、スーパー戦隊スピリッツが、はい、2days で、豊洲でやりますのでね、
豊洲で、
ああの今年はちょっと年内はちょっと ZEPP 東京の方はもう、ね、お休みでございまして、ね、はい、まあ、ちょっとあと何年か後にはいよいよやっぱオリンピックが来るんで、まあ、ZEPP 東京もいよいよ取り壊しが、決まったようでございますけれども、はい、まあ、だからというわけではないんですが、今回はちょっと広いところでね、うん、トヨスピットという新しいところで、2days やる予定でございます、は
い、
そして翌週の11月15日はですね、はい、お待たせいたしました、はい、第11回川崎テレビ漫画祭りをですね、はい、ラゾーナ川崎プラザソロで行いますが、はい、谷本孝義さん、はい、内谷由香さん、池田彩ちゃんと、もうこの素敵な3人をお迎えしてですね、はい、いろんなアニソンを三昧で、
楽しみ、
お届けしようと思いますので、ぜひこちらの方もね、お申し込みのお早めにしていただきたいと思います。
そうですね、そうですよ。
ということで、はい、秋深しで、これからまたいろんなイベントにはいい季節でございますので、またいろんなイベント等でお会いしたいと思います。ということで、お相手は私、ショッカー大野と、
はい、原玲奈でした。
せーの、またねー。